おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日ぐらいからだんだん歪んできて、だんだん。わけわかんなくなってき、ました。私この本読み解くには考えが足りなかったりするんですが、まあ不倫を守ろうと思ってるわけではないんですが、昨今の恋愛結婚っていうものに非常にこう硬いものを感じてしまうんですね。だって恋愛しないと結婚しちゃダメなんでしょ。
もう今は恋愛から結婚という流れですね。
でも昔は違ったんでしょ。
昔はお見合い、
お見合いだから、ね、逆の意味で結婚から恋愛にという逆のバージョンで、それで別れもせず何十年も結構夫婦仲良く過ごしたっていうのはゴロゴロいたわけで、
相手をこう尊敬する気持ちが芽生えてこないとそれは難しいですよね。お見合いから結婚ってなるとね。
そう？
そうですか。
俺はそうは思わない。
あ、そうですか。
うん。尊敬とかないから人間結婚してんじゃないの。
いや、尊敬ができなかったら多分一緒に住めないんじゃないですか。
いや、それでも平気で生きていくのが人間なんじゃないかな。
もう辛くないですか、そんなの。辛くないですか。
辛くない。
どういうこと。
いや、なんていうのかな、結婚ってなんかそんな風にして点検しちゃいけないような気がするんだ。
点検？
うん。結婚してその結婚が、まあ、あんまりうまくいっていなくても、うん、宿命と思えばいいじゃん。
あ、これは、哲也さんがいつも自分の体験からおっしゃってることですね。
結婚して幸せになろうなんての欲張りだよ。いいじゃないの。もう俺も何言ってるかだんだんわかんなくなって。ちょっと中野先生に戻ろうかね、はい。中野先生が後半の方でおっしゃり始めたのは、そうだよ。結構急におっしゃり始めるんだ。源氏物語を読めばわかりますが、昔、恋愛と結婚は別のものでした。
うんうんうん
うん、中野先生は、恋愛から結婚へのシフトは、最近始まった日本の歴史で、団塊世代。70年代から始まった恋愛至上主義。恋愛があって結婚があるんだという結婚参加が一夫一婦制の始まりなのですと。
最近っていうのはもうまあこの40年ぐらい前っていうのが最近なんですね。はい。
かなさんそこで生まれたわけだから。
はい、そうですね。
うん、その恋愛の中で生まれたことだ。だから、かつて恋愛は大正明治の頃はわずか1割か2割に過ぎない本能行動であった。で、恋愛ってのは恥ずかしいことで、それは男女が付き合うわけだから、それ鹿とか猿と同じだみたいな。
鹿とか猿。
仕方ないじゃないだから。な？家のことを考えないという。そういうふうに昔の人は思った。昔っていうか、ついこの間の人は。だから、俺らから思ったわけ。恋愛至上主義。
はい。
あの子じゃなきゃダメよとかって、
うんうんうん、
で中野先生からの提案は何かというと、一度この恋愛至上主義を廃止して出産を制度で守ることを考える時期に来てるのではないだろうかっていう。
あ、ちょっとフランスっぽい考え方ですね。
そうです、はい、そのいい例がフランスが例で出てくるんですよ、
はいはい、あ、そうですね、
うん、はい、つまりあの女性が子供を産む肉体と性的な成熟を迎えているときに、とにかく子を産んでみるっていう。うん、
でシングルマザーでもいいんだっていう、ね。
シングルマザーでも。うん。
はい。
そのフランスの例として婚外子。結婚という制度の内側にいなくても、はい、母子のみの家庭でも OK なんだ。それを社会全体で保育、産休、医療費等々で女性と子供を守っていく。その負担に関しては男性が担うのであるっていう。母子家庭というのはイギリスでは5割近いそうです。
そうなんですか。
ドイツでも3割。ノルウェー、スウェーデンでは5割を最近超えたそうです。これは納得がいくよね。昔読んだ三沢千鶴さんのババア化する女性だったかな。
はい。
女性がね、 性的な何かを守るために、体操を守るために、頑固にルールを作っていくうちに、うん、だんだん良いセックスができなくなったっていう。
ああ、はい。
で、これ、ミサゴさんの言うね、良いセックスっていうのが、すっごい男の胸に響くんだよな。うんうん、セックスで快感を得るっていうことが女性の人生にとってどれほど豊かな思いを、うん、豊かなものを生み出していくのかをミサゴさんはさらっとおっしゃるのよ。その理説は女性から解かれると、お前がアゲチンサゲチンって言ったけどね本当にわかるの、
はい、
この中野先生は何をおっしゃっているかというと、結論を言ってしまうと、恋愛結婚そして出産、これが三位一体であまりにも強く結びつけられていることが女性をがんじがらめにしっていう。だからそうやって考えると不倫って些細なことだよ。
そうかもしれません。
なかなかうなずかないんだこの人が。いや皆さん見捨てないでください。明日上手にまとめますんでね、はい、この次また明日のマネタの上で。